皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第128回目、先週に引き続き大村さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
はい、
まあ自社発想だからこそできるみたいなところあるんですけど、
そうですね、
まあでもね、あまりそういう手間かけるのが決していいっていうことでもないですから、ある程度ねちょっとこう切ってくっていうか、やっていかなくちゃいけないかなと思って、でもちょっと楽天ロジはちょっといいっすね、
いいですね、はい、
そうなると今後視野に入れていく感じかなというふうに聞いてました、はい、あと大村さん、今そのアマゾンの方はどういう感じなんですか？アマゾンと楽天はどちらが売り上げ作ってる感じなんですか？
ちょうどですね、2ヶ月ぐらい前に楽天に抜かれちゃいまして、
あ、じゃあ楽天の方が伸びてるんですね。
そうなんですよ。
おー、素晴らしい。
ちょっとですね、アマゾンの方は、中国人セラーの方はかなり、
まあね、
嫌がらせにかなり合ってましてですね、
まあ、
ちょっとびっくりするような現象が起きたりとかするので。
結構、あれですか、じゃあ、かぶせ出品とかやられちゃったんですか？
あ、かぶせというかですね、レビューの嫌がらせが結構、悪いレビューに役に立ったをクリックされるんですけど、
役に立った、はい。
で、200件ぐらい3日間でつけられまして、役に立ったが。
ほうほうほうほう。
で、上位に表示されてるのが全て悪いレビューだけという現象が。
で、どこですか？
役に立った、役に立たなかったっていう
パッティングのボタンあるんですけど。はいはいはい、ありますね。はいはいはい。
で、あれ、役に立ったを押すと、その、役に立ったの、直近の役に立ったのポチの回数が多いと、上位に表示されるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
そのレビューが。で、悪いレビューだけ役に立ったが大量にクリックされるんですよ。
へぇー。
3日間で200とかクリックされるんですよ。
なーにそれ。
どうしようもないですね、もう。レビュー自体の評価はかなり 4.3 とか、
いいです
ね、かなりいいんですけど、で、星1の割合が 2% ぐらいしかないのに、星1のレビューだけが上に来ちゃって。
上に来ちゃってんだ。
そうなんですよ。2年ぐらい前の悪いレビューなんですけど、そんなものが上に来ちゃうんですよ。転換率が 10% ぐらいそれで落ちてしまって。
そんな影響出たんですか？
そんな影響出たんですよ。いきなり、売れなくなったので。
で、それ中国人セラーが嫌がらせしてるんですね。
で、他のセラーさんも、同じ嫌がらせを受けてて。これはひどいなと。アマゾンに一応話はしたんですけど、まあ、動いてくれないので。
それはちょっと痛いですね。
かなり、うちの嬉しい商品だったので、もうかなり痛いしかったです
ね。レビューが入ってれば入ってるほど、その影響はでかいっすよね。
そうなんですよ。
嫌なことするなぁ。
そうなんですよ。で、この件に関しては、誠司さんに、この前お会いした時にちょっと相談させていただいて、
はいはいはい。
まあ、こういう風にやったらいいよって教えていただいたんで、そのままやったらちょっと解決をしたんですけど。
あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ対処法はあるんですね、それは。
対処法ありました、はい。
なるほど。じゃあそれは誠司君に聞けと。は
い、そうですね、さすがだなと思って。やったらいいんですよって教えていただいた。
なるほど。はい、まあ、誠司君も研究熱心だからな。
いや、すごい
っす、ね。福岡も面白かったですね、誠司君ね。
はい。
いきなりジャンプを破いちゃってね。始まったけど。
すごい。それは、一発芸でちょっと使わさせてもらおうかなと。
でもやってることはね、本当にすごい、研究して、かなり 知ってますからね。
そうですね、ちょっと次元違うんで、もう本当にお会いした時に行きたいですね。
ねえ、ほんと裏の裏の、なんか黒いところまで知ってますからね。
そうなんですよ、うん。
普通そこやんねえだろっていうところまでやってるんで、彼は。なるほど、ちゃんとそういう対処法もあると。
そうなんです、はい。
じゃあ、そこからコンバージョンとか上がってきたんですか？
上がりましたね。目に見える形で上がってきたので。
じゃあよかったですね。
ただですね、その、そこでベストセラー1位を争っている競合店も同じ嫌がらせをされてまして。
なるほど。
そこが価格をむちゃくちゃ安くしてるんですよ、うん、今。
あらららら。
通常価格で売れなくなってしまったので。
あ、なるほど。
で、そのカテゴリー自体が価格の高い額を起きてまして。
あらら。
今まで通りの価格じゃ売れなくなってしまったっていう、ちょっとそういう。
あらららら。高値で今まで売れてたのに。
そうなんですよ。
うわぁ。
そこが高い値段で売ってたんで、一番高くても売れてたんですけど、
うん、
そこがもうそういう嫌がらせをされて、まだ解決できてないので、かなり値段を。
じゃあそこは価格で追随しなくちゃいけない状況になってるわけですね。
そうなんですよ。
あー、それはそれで、ちょっといろいろ大変ですね、やっぱり。
そうなんです。ちょっとそのアマゾンはまあそういった状況でかなり今苦しいなっていうのが現状ですね。
ですよね。
そうなんですよ。まあ、伸びるというよりも本当現状維持ぐらいの形で推移しているような状況ですね。
はいはいはい。
まあ、3ヶ月に1回ぐらい新商品リリースして
もう
上乗せしていくしかないなっていう。
それはそのシリーズでですか？
そうですね、シリーズですね。まあ、カテゴリー自体は、うん、結構深掘りすると商品たくさんあるので。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。
まあ、カテゴリーというよりジャンルですね。
ジャンルね。
ジャンルが。はい、 はい、はいはい。
それを、じゃあ、大村さんの方でいろいろ企画してって、商品。
そうですね。
開発するみたいな。
はい。あの、俺ブランドにして。
俺ブランドにして。
はい。
基本はどうなんですか？その中国にあるその既製品を、こう、若干変えていくのか、もう、最初からこう、デザインしていくのか。
ですね、今は、うん、結構デザインしてますね。
あ、なるほど。
他社製品で、まあ、楽天、アマゾンで商品を仕入れて、
うん、
で、まあ、バッドレビューを拾ってって、商品の改善点を拾って、
うん、
で、商品の企画書を作って、業者さんに。
なるほど。
ここはこういうふう
に。なるほど、なるほど。あ、それをもう中国に投げちゃうんですね。
そうですね、はい。
じゃあ、この形にしてほしいとか、ここを柔らかくしてほしいみたいな、硬くしてほしいみたいな。
そうですね、結構細かく、
あ、
指示して作ってもらってます。
なるほど、なるほど。
それまではもう本当に、あれですね。まあ、簡易 OEM。
はいはいはいはい。名前をつけるみたいな。
そうですね、名前つけて、あとはその、まあ、うち結構得意なんですけど、そのブランディングで。
うんうんうん。
その、まあ、知り合いのですね、うん、あの例えばですけど、
うんうん、
あの、ボディービルダーとかですね。
うん。
重複整体師さんとかですね。
うん、誰ですか？
重複整体師っていう。
ああ、はいはいはい。はいはい。
あと、女性のフィットネストレーナーとか、
うん、
そういう人に声かけて、
うん、
まあ、ちょっと名前借りたりとかですね。
なるほど。
〇〇さん監修。
なるほど、なるほど。
そういったブランディングで。
ああ、なるほど、なるほど。
得意なので、まあ、そういう形で。
はいはいはいはいはいはい。
そこでちょっと中国セラーと差別化を図って。
ああ、なるほど、なるほど。この業界では有名な方なんだよみたいな雰囲気を出して。
そうです、誰やそれ。
え、それ名前を貸してくれる感じなんですか？そういう方は。
そうですね。まあちょっとお金渡しますけど。
ですよね。
はい。まあお金いらないって人もご飯おごって。
ああ、なるほどなるほど、
うん。なんか出るだけで嬉しいみたいな人
いますよね。
いる。はい。
うん。モデルやらせてくださいみたいな。
あ、そうです、そうです。
うん。います、います。
名前ちょっと借りるね、っていう形で。
うんうんうん、 なるほど。まあ、それ、その方もそういう名前が、世に出て、出ることで、なんか嬉しいんでしょうね、きっとね。
そうなんです、はい。で、あとなんかインスタとかですね、事前に宣伝してくれたりとかするので。
はいはいはいはいはい。
で、周りが結構顔広いと結構周りの子が買ってくれたりとかして。
なるほど。
結構初動でいい形で。
あ、なるほど。
売れるので。
あ、それはいいユーザーですね。
そうなんですよ。
ユーザーでもあり、ね、なんか販売者ですね、もうね。営業マンですね。
そうなんですよ。私がプロデュースしたんだよ、この商品、みたいな形で結構広げてくれたりとかして。
うまいっすね、大村さん、そういうところ。
いやー、もう、こういうところでしかちょっと、なかなか勝てないので。
なるほど。あ、それはでも、面白いっすね。そうやってモデルさんとか、ね、商品に関わった人をうまくこう、次に販売に加わせるみたいな。
そうですね、はい。無報酬なんですけどね。はい、
で、立ち上げが、ね、立ち上げの初動がぐっと行くみたいな。
そうなんですよ。はい、
それはうまい。人の使い方上手だな。
いえいえ、はい。
で、ね、もちろん、レビュー書いてくれたりするわけでしょ？そういう方は。
そうですね。もちろん、書いていただきます
。ですよね。別に全然不正でもないですしね、はい、そういうのはね。
そうですね。
うまいなぁ。それは上手だな
ぁ。結構そうですね。そういう顔広い人に当たると結構、かなり美味しいというか、かなり影響ありますね。
ありますね。やっぱり、
いい影響が。
ね、その方に言われるんだったら協力しようかなとか、あ、買いたいなとかってやっぱり思いますもんね。そういう人付き合いのいい人っていうかね。
一つネックがですね、購入エリアが結構、その購入エリアばっかりになっちまうときなんですよ。
あー、身近になっちゃうってことですか？
そうなんですよ。はは、そのローカルの本当にネットワークなんで、
ああ、そこどうなんだろうな、チェックせんかな、
そこがちょっと怖いなっていうのが。
でも大丈夫なんじゃないですかね、そのぐらいだったら。
そうですかね、あんまり。そうですね、ちょっと怖いなって一瞬思ったんですけどね。
まあ楽天厳しいですからね、今ね。
そうですね、最近ちょっと厳しくなってきましたね。はい。
でも、あ、一個だけ、その、あ、例えばその方に、まあ、レビュー書いてくれる方に注意してもらうのは、
はい、
例えば大村さん、楽天で買った時に、まあ、大村さんの商品も買ったり、例えば他の店舗の商品も買ったり、
はい、
ね、うちの商品も買ったりした時に、大村さんの商品だけレビューを書いちゃうと、ちょっと、やっぱり怪しまれちゃうんですよね。
そうですよね、そうですね、やっぱり。
だから、他の商品も同じようにこうレビューを書いているような人だったら怪しまれないかな、そういう人は。
ああ、なるほど。なるほど。そうですね。
それはなんかちょっとあるみたいですよ。ちょっと聞いた話ですけど。
なるほど。
はい、そうなんですよね。楽天は結構ね、レビュー今厳しいですからね。
厳しいですね。はい。
厳しいです。だから、まあ、レビューを書いてくれる、まあ、買ってくれるのは全然いいんでしょうけど、レビューを書いてもらうときは、本当最新の注意を払わないと。
最新の注意、そうですね。う
ん、特に楽天は。今度、アマゾンもね、はい、どんどん厳しくなるみたいなことも言ってるんで。
なんかそうですよね。うん、はい。
AJ が前にね、Facebook に書いてましたけど。
あ、そうですね。アメリカの、こんな動きが。
あるっていうことなんで。確かにこのレビューがね、やっぱ一番のその、インターネットで、EC でね、販売した時のその、一番のその、目安になるものですもんね。これ大丈夫かなって言った時に。不安を打ち消してくれるものですからね。
本当影響力あるなっていうのを、ね、本当痛感しましたね。ね、はい、
レビュー一件二件入ってるだけで、やっぱり、あ、過去に買ってる人いるんだなって思いますもんね。
はい。
うん、 で、その人が悪いこと書いてたら、やっぱりちょっと、ええー、って思っちゃいますもんね。
そうですよね。変わらないですね。
レビュー1だったら、え、なんでこんなレビュー1なのみたいな。
そうですよね。見ますもんね、本当に。
見る。やっぱり見ますよね。まあ、たまにそのレビュー見てて嫌がらせっぽいのも確かにあるっちゃあるけど、
聞くさんとないですかね、そういう嫌がらせ、レビューの嫌がらせっていうのは。
うちはアマゾンは特にないですね。
あ、そうですか。
うちはないな。
じゃあ、あんまり中国人セラーがいるジャンルじゃない
って。いや、中国人セラーまあ、アパレルなんで、ね、まあ、いるっちゃいますよね。でも、最近は、うちのデザインを、丸パクリしてくるセラーが増えてきましたね。
あ、そうなんですね。
はい。めっちゃ売れてた商品が、今年、もう丸パクリされたっていうのがありましたね。
うわ
ぁ。ひでえな、こいつって思って。
ひどいっすね、本当に。
やっぱやら、目立つとね、どうしてもやってきますよね、そういうのね。
そうですよね。
デザインも柄も一緒、みたいな。
うわぁ。
やってきたか、と思ったんですけどね。なかなかちょっとね、アパレル、その辺難しいんですよね。ちょっと規制するのが。
そうですよね。
なんでまた、その辺は、で、また新しいデザインを考えていくとか、いう風にしていかなくちゃ。うちの方が、その、優位性のあるような人の表現の仕方するとか、ですかね。
なるほど。
なるほど。じゃあ、あと、大村さん、アマゾンの方で、なんかこう、やってること、っていうか、やられてることはありますか？その対策。
アマゾンの方はですね、やってることは、最近やってることよりもやられてることの方が多
い。じゃあ、それの対応が大変だ、みたいな。
そうですね、本当にやってることよりもやられてることの方が多いなっていうのがあってですね、それに対しての対応をどうするのかっていうところで、最近ちょっと時間を追われてるなっていうのは。
なるほど。じゃあその、
はい、
その、さっきのレビューの、役に立ったっていうやつ以外になんかありますか？やられたっていうのは。
あとは、画像がいきなり消えてたりとかですね。
それ困りますよね。
なんでこれ消えてるんだろうなっていうので、
はいはいはい、
なんか規約違反ですよ、これみたいな形で。お客様から購入者から通報がありましたみたいなこと言ってるんですけど、絶対そんなわけない。
ないですよね。
はい。
でも規約違反だったんですか、その画像。
そうなんですよ。ちょっと、商品画像の、そうですね、ちょっと規約違反でしたね。
はい、実際そうだったんですね。
そうなんですよ。
じゃあそれはでも
商品自体の割合が足りてなかったので。
ああ、なるほど。はい、はい。はい。まあ、うちは、そっちじゃなくて、去年やられたのが、アマゾンの方に全部写真差し替えられたっていうのがありましたね。
ああ、アマゾンの方ですか？
アマゾンが、その、うち日本人のモデルを使ってるんですけど、
はい。
なんか外人のモデルを使って、わざわざうちの商品を写真撮りして、で、それでアップしちゃってるんですよ。
ええー。
何こんなことや、余計なことやってんのって言って。
アマゾンがそれを作ったってことですね。
そうそう。
あ、ベンダーでやってるってことですか？
いや、ベンダーじゃないんですよ。
あ、へえ。
なんかね、その、なんか、一時期そういう流れになった時期があって、そのアパレルの画像差し替えの時期があって、で、うちもそこに当たっちゃって、ちょうど。で、めっちゃ売れてた商品だったんです、それが。
完全に余計なことされて
る。そうそう。で、ファッションカテゴリーでもめちゃくちゃ上位の商品だったんですね、それが。
はい。
で、一気に下がりましたね。その画像を差し替えられちゃったことによって。
何してくれるんだろ
う。そう。で、アマゾンの密林会の時に、ちょうど時に、その部長にもう、直接言って、はい、これは困りますよって言って。で、そっから、二週間ぐらいかかったかな。で、ようやく治りましたけどね。
あ、治
してもらいました。で、菊池さん、本当申し訳ございませんでしたって、その部長も言ってくださって。
すごいですね。そう、直してくれたんですね。
直してくれました。 直してくれました、ね。もうめちゃくちゃでも、テクサポにも電話して、はい、何やってんだって言って、もう、何回も言ってたんですけど、なかなか直んなくて、で、責任者出せって言って、そこまでやって、で、それでも直んないから、その、ちょうど密林会があったんで、密林会の時に、その部長に直接言って、で、ようやくそこから動きましたね。動いてくれました。
すごいなぁ。高層力ですね。
うん、だアパレルもね、ちょっと変な時期が、変なその画像差し替えの、時期もあったんですよね、去年。
はい。
今はないですけど。なんかやっぱり、アメリカのその流れみたいだ、ですよ、その画像差し替えは。
あ、そうなんですね。
そう。
他のジャンルも波及するようなことがあるとちょっと困りますよね。
多分それはないと思いますけどね、今後ね。
ないですかね。
ないと思いますけど。でも結構うち以外のそのセラーも変えられてました。当時。
ああ、なるほど。そうなんですね。
まあ、同じモデル使われてるみたいな。これは売れねえよね、みたいな。これは売れないわ、みたいな。本当余計なこと。じゃ、LP に、その、ね、こう、商品のその説明文とか、その、わかりやすくこう、ね、いろいろ、レイアウトして載せてるのに、それが全くないですから。
うわ
ぁ。もうひどいことしてくれたなと思って。
ひどいっすね。
ひどかった。あれはひどかった。ちょっと。
うん、
これ、売り上げ下がったのどう責任取ってくれんだよと思って。
本当そうですよね、
うん。っていうのはありましたね、当時。まあ今年はだからそれはなかったですけど。前にその、村瀬さんが、ヤフショのセミナーでやってた、はい、そのローンチの仕方、結構面白いなと思って聞いてたんですけど、
はい、
レビューを長く書くっていうやつあったじゃないですか。
はい。聞いてます？はい、聞いてます。はい。
あれ、ちょっとまだっていうか、宇宙実行してなくて、ああいうのをね、ちょっとどんどんやるっていうのもすごいいいなぁなんて、ちょっと今、ふと思い出したんですけど。
そうですね。あれをすぐやって、結果が出てますね。
あ、さすが。
はい。
さすが、大村さん。
僕は直接はやってないんですけど、
はいはいはい。
社員の方がすぐに動いてですね。
はいはいはいはい、はい。
はい。
なるほど。
あ、結果出たということで。
素晴らしい。
ちょうど数日前、村さんと会いまして、
うん、
はい。またちょっとご報告はしたんですけど。
ああ、ぜひぜひね。やっぱり、村さんも言ってましたけど、やっぱりそういう報告がすごく自分にとって嬉しいって言ってましたからね。
本当に助かります、
うん。で、それでまたいろんなことを教えてくれるわけでしょ？また。
そうなんですよ。
あ、村さん、こういうことやった方がいいよ、みたいな。
はい。本当にいろいろ教えてくれます。
素晴らしいですね。じゃあもう本当、村瀬さんがいるおかげで、もう大村さんの売り上げがどんどん上がってきますね。
この愛知エリアなので、うん、結構、1ヶ月に3回も4回も会うんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
そうなんです。あ、今日も会ったね、みたいな感じで結構会うので。
それは偶然会うわけじゃないんでしょ、別に。こう、なんか。
その、いろんな、集まりがありまして、その集まりで。
あ、そういうことですか。
そうです。勉強会やったらいるみたいな。
あ、なるほど。あ、村瀬さんもそういう場には結構行ってるわけですね。
そうなんですよ。この前の楽天のカンファレンスも会いましたし。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
はい、はい、はい。あ、なるほど。まあ、結構ね、合いますね。うち、もう、その、東北エリアなんですけど。
はい。
うん。結構、地元にいるんですよね。この福島の中にも。つわものたちがいて。で、結構、その、楽天であった、楽天には役所であったり、アマゾンであったり、みたいな。
ああ。
で、それきっかけで、郡山で飲む、みたいな。
あ、いいですね。
うん。そういう方がね、結構いて、まあ、刺激になりますよね。そういう地元に、そういう強いセラーさんがいると。
すごく刺激になりますね。
なりますよね。で、結構また教えてくれるし、はい、やっぱそういう人たちは。
そうなんですよ。
うん、 それが大村、大村さんじゃ、ごめんなさい。大村さんの親、村瀬さんがね、いるということなんで。はい、素晴らしい。
いっぱい使ってますね。
またね、定期的にその、物販の、オフライン飲み会もね、ちょ開催してしてるみたいなんで。
そうですね、うん、はい。
名古屋は盛り上がりますね。
名古屋盛り上がりますね、はい。
ですね。
でも。盛り上げてきます。
はい、今、めちゃくちゃ暑いんじゃないですか？
いやー、暑いですね。
うだるような暑さですよね。
40度超えてんじゃないかってぐらい暑い
ですね。ですよね。
はい。
この猛暑は何なんだって感じですもんね。
いや、ほ
ん
とそうですね、もう。
なるほど。あと、じゃあ、大村さん、今年は、まあね、もう、半分以上過ぎちゃった夏、あとはこの後半ですね。どんな感じでこう、物販やっていこうという感じですか？
一応ですね、うん、まあ、ちょっと中国輸入っていうのもあるんですけど、まあ、国内の方も、単品通販ちょっとやっていこうというので、ちょっと今動いてまして。ほうほうほう
ほ
う、
いいですね。
はい。一応ですね、予定としては9月リリースぐらいで。
もう動いてるんですね。
あ、もう動いてます。はい。
それは今のそのカテゴリーの中でってことですか？
そうですね。はい。
なるほど。
まあ、ちょっと国内の方にもちょっと目を向けておこうかなっていうので。
そう、私もちょっと、いろいろ国内商品、実はリサーチしてて。
はい。
意外とあるんですよね。こう探すと。
そうなんですよね。うん、あるんですよ。はい。
じゃあそのメイドインジャパンで歌っていく感じですか？
そうですね、はい。
なるほど。
やっぱりリピート通販がいいかなっていうのが、もう売り切りじゃなくて、
なるほど、なるほど。
定期的に購入してもらえるような商品っていうのも、
じゃあその
国内の、そうですね、そういった OEM をやって、うん、あと年末までには3商品ぐらいリリースしたいなと。
いいっすね。で、あれですか？やっぱり中国商品より単価を高く売る感じですか？
単価は、いや、中国商品とそんな変わらないですね、単価自体は。
じゃあ、めちゃくちゃいいじゃないですか。それで売れるんだったら。
はい。
そこはじゃあバイカー合わせてきたんだ。合わす感じで、こう、展開していくんですね。
そうですね。
あ、じゃあめちゃくちゃ差別化になりますね。
ただ、競合も結構強いので。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。うん、結構、そのジャンルは競合強いので。
あ、でも、上位取ったらめちゃくちゃ跳ねそうですね、じゃあね。
跳ねるんですけど、なかなかその切り崩しをどうしていくのかっていうところ
をちょっと。なるほどね。
はい。
ああ、なるほど。でも、なんか、大村さんだったらやってくれそうな気がしますね。
そうですね。ちょっとまだ今、本当にローカルネットワークでしかちょっとそういう力を発揮できないので。
うんうんうんうん、うん。
ちょっともう本当に、いろいろインスタグラマーにいろいろ声かけて協力してもらったりとかして。なるほど。ちょっとブランディングしていかないといけないなぁとか今思ってます。
ああ、じゃあその辺はちょっと視野に入れながら今後活動していくみたいな。はい、
そうですね。
なるほど、なるほど。いや、でも楽しみですね。
そうですね、楽しみですね。今ちょうど本当楽しいので。
ああ、わかりました。なんかじゃあその成功した暁にはまたちょっと大村さんのお話を聞かせてください。
ありがとうございます。
オフ会でね、
今度成功しないと話ができない。
いやいや、経過はちょっとね、はい、聞かせてもらえるとまた面白いなと。
わかりました。
よろしくお願いします。はい。ではでは、大村さん、時間になりましたので。
あ、ありがとうございます。
はい、次の方をご紹介していただきたいんですけど。
はい。はい、原野さん、誠治さんを。
はい。
はい。
先ほどちょっと話題に出ましたね。
誠治さん。いや、そうなんですよ。はい、本当に会うために、いろいろと裏情報もありますし、いろいろ教えていただけるので。
なるほど。結構誠治君とは仲がいいんですね、大村さん。
そうですね、いろいろちょっと あっちの話もいろいろさせていただいて。
どっちの話か知りませんけど。あ、そうなんですね。
そうなんですね。
あ、はいはいはいはい。
まあ、いつも楽しい時間を過ごさせていただいて。
そうですね。まあ、でも結構ね、誠司君はいろんな幅っていうか、ね、いろんな話知ってるし、話題もあるし。
面白いですね。
面白いですね、はい。で、なんだろうな、こう、いろいろ仕切ってもくれるし、その場をね。うん。
はい。
はいはい。すごい頼りになる。若いんだけどね、すごい頼りになる方ですよね。
はい。はい、思います。
じゃあ、ではでは、政治君の方に、じゃあ、小室さんの方から伝言お願いいたします。
はい、いつも本当に楽しい時間をありがとうございます。次お会いするの楽しみにしてます。
はい。わかりました。じゃあ、その、伝言、次に お伝えいたします。
はい。はい、
じゃあ、小室さん、今日はありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
はい。また引き続き物販の方では、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。